瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに家族で防災会議と題してお話を伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は家族で防災会議ということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、そうです。災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなどの家族の約束事をあらかじめ話し合っていただければと思います。
確かにそれぞれの家庭で決めてもらわないと実効性のあるものになりませんよね。とても大切なことだと思いますが、何を決めたらいいのかと難しく思っている方もいらっしゃると思います。何から始めるといいでしょうか。
まずは家族の安否確認をするためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起こるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握をしておくことから始めてください。
家族の安否確認といえば、平成23年3月に起きた東日本大震災の時には被災地への通話が集中し、電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
この災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に体験できるんですよね。
はい。他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を利用して被災地の方の安否確認を行う伝言版があります。知人やご家族の E メールアドレスを設定しておくと、災害伝言版にメッセージが登録された際、自動で E メールを送信してくれるサービスで、こちらも同じ期間体験利用ができます。このように災害時に慌てないためにも事前登録を行うことをお勧めします。
いざという時すぐに利用することができるように、これはぜひ体験しておきたいですね。私も家族に通知するように登録を済ましています。おすすめです。ただやはり家族とは直接顔を合わせて無事かどうか確認したいですね。
そうですね。先ほど災害はいつ起こるかわからないと言いましたが、自宅以外に職場や学校、通勤、通学の途中であっても災害は起きてしまいます。家族が離れ離れになった時のための待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなります。
直接確認できることで安心できますもんね。ぜひ集合場所を決めておいてほしいです。ところで安否確認の他に防災について家族で話し合った方がいいもの一つ思いつきました。非常持ち出し品についてはいかがでしょう。
はい。災害時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合ってください。
例えば赤ちゃんがいるご家庭の場合、紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品、ペットがいる家庭の場合にはペットフードが必要ですし、普段から薬を服用されている方は常備薬などがそれぞれ必要になりますよね。ただ必要なものが何なのか考えていくうちにどんどん荷物が増えそうです。何かコツのようなものはありますか。
非常持ち出し品の重さの目安は、食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。
避難する際は転倒した場合などに備えて両手が空いている方がいいですよね。リュックに非常持ち出し品を詰めて用意すると避難をする際にも支障がなく怪我の防止にもつながりそうです。
そうですね。また備蓄品について自宅で生活することとなった場合は食料や水、生活用品などについて7日以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、分けて考えると上手に整理できそうですね。
はい。また非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります。例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思ったときに故障していた、または電池が切れていたというような場合があります。
私も用意している備蓄品の中で懐中電灯が使えなくなっていたことあります。定期的な点検が必要ですね。またお子さんがいるご家庭ではお子さんの年齢によって必要なものも変わりますよね。
そうですね。お子さんの成長に合わせて備蓄品も変えていかなければなりません。定期的にチェックをしたり見直しをしたりすることでいざという時に実際に使える必要なものとなるようにしていてください。
せっかく用意していても災害時に必要がないものだったり使えなかったりするものでは意味がありませんよね。普段からの見直しや点検が大事ですね。
また食料や水の長期保存におすすめなのが回転備蓄法、ローリングストックと呼ばれるものです。食料や水を日常生活の中で消費し、消費した分だけ購入し再び備蓄をするという方法です。このローリングストックを行うことで一定量の食料と水を自宅に備蓄することができ、他の備蓄品の点検を行うきっかけにもなります。
なるほど。ローリングストックや普段からの点検を行うことで備蓄品うまく管理していけそうですね。
そうですね。ただここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればいいか、何を用意しておくかを決めていただくものでしたが、これらはすべて災害が起こった時に身の安全が守られていて初めて効果が上がるものです。せっかくの家族防災会議ですので合わせて自宅の防災対策についても点検してみましょう。
具体的にはどんなところを見ればいいですか？
まずは家具の配置です。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか一度点検していただきたいです。例えば寝室では就寝している場所に家具が倒れてこないか確認し、もし倒れてくるようであれば就寝している場所に倒れてこないよう家具の向きを変更したりと少しの工夫で家具の下敷きにならないようにできます。
なるほど。他にも家具が倒れた時出入り口を塞ぐような配置になっていないか確認することで、これ思わぬ発見もあるかもしれません。改めて一度点検いただきたいですね。
そうですね。また転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況の確認をしていますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなど防災対策に不足はないかを点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
災害が発生したとき避難所に行かなくて済むように自宅の安全確認を行ってほしいですね。
はい。平成28年4月に起きた熊本地震では亡くなった方のうち地震による直接死の方が50名に対して約4倍の200名以上の方が災害関連死で亡くなっています。災害時は少しでも落ち着ける自宅で過ごせるようにしておきましょう。
普段からの備えや災害に対する意識が災害時に命を守ることにつながるということです。今日のお話をもとにぜひご家族で防災会議と題して話し合いを行ってみてはいかがでしょう。今日は危機管理課那須さんに家族で防災会議と題してお話しいただきました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。